ですけど重要なアナウンスメントです。ここで10月に会うときに、下ではたくさんの子どもたちが、サンデースクールに行っています。10時と11時45分のサービス中ですね。ボランティアが足りなくて残念ながら、需要に応えることができません。残念なことにですね、子どもたちを受け入れられないことがあるわけです。で、皆さんどうかそのことを知り祈ってください。そして皆さんのどなたかをボランティアにする、キッズミニストリーで、ボランティアをされることを心を動かされるかもしれませんね。1月18日にはキッズの、おメインにした礼拝も用意していますから、ぜひボランティアのことを考えてみてください。今朝、コリントの、手紙のシリーズを続けます、聖なる儀式と権利、神の栄光のための物語を記すというシリーズですね。ここは5つに分かれているんですが、1章から4章が教会内の分裂についてですね。そして2番目が5章から7章で、性、結婚、離婚についてです。そして、3つ目のセクション終わったばかりですけれども、8章から11章の一節まで、偶像礼拝についての、ことが書かれています。そして今日はですね、 4つ目のセクションを始めます。11章2節から14節までです。このセクションは、共同礼拝における秩序について語っています。適切な服装、主の晩餐、霊的賜物の行使などですね。そしてその、もちろん最後のセクションは復活15章ですね。では11章の2節から16節読みます。さて、私はあなた方を褒めたいと思います。あなた方はすべての点で私を覚え、私があなた方に伝えた通りに伝えられた教えを固く守っているからです。しかしあなた方に次のことを知ってほしいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。男は誰でも祈りや予言をするとき、頭を覆っていたら自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし女は誰でも祈りや予言をするとき、頭にかぶり物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは頭を剃っているのと全く同じことなのです。女は被り物をつけないのなら髪をも切ってしまいなさい。髪を切り頭を剃ることが女として恥ずかしいことなら被り物をつけなさい。男は神の形であり、神の栄光の現れなので、頭に被り物をつけるべきではありません。一方、女は男の栄光の現れです。男が女から出たのではなく、女が男から出たからです。また男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたからです。それゆえ女は御使いたちのため、頭に敬意の印をかぶるべきです。とはいえ、主にあっては女は男なしにあるものではなく、男も女なしにあるものではありません。女が男から出たのと同様に、男も女によって生まれるからです。しかし、すべては神から出ています。あなた方は自分自身で判断しなさい。女が何もかぶらないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。自然そのものがあなた方にこう教えてないでしょうか。男が長い髪をしていたら、それは彼にとって恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたら、それは彼女にとっては栄光なのです。なぜなら、髪はかぶり物として女に与えられているからです。たとえ誰かがこのことに異議を唱えたくても、そのような習慣は私たちにはなく、神の諸教会にもありません。ではお祈りします。父なる神様、あなたを礼拝し続けます。あなたを讃えます。あなたの御子イエス・キリストを私たちの 一員として送ってくださったこと、そして私たちの代わりに、十字架で死なせてくださったこと、そして、復活させてくださったことを感謝します。また聖霊を私たちに送ってくださって、私たちのうちに住まわせてくださって感謝します。今朝、私たちはあなたのホーリースピリットの 助けが必要だということを宣言します。どうか私たちが、この御言葉を通してどのようなことを学ぶべきかを理解を教えてください。あなたの恵みが私たち一人一人の上にありますように。そして、どうか御言葉を受け取ることができるように助けてください。アーメン。おかけください。皆さんは気まずい会議や試験、家事などできれば避けたいと感じる何かはありませんか？もし皿洗いをスキップできるなら私は毎回そうしたいです。スキップ・ザ・ディッシュズという名前をフードデリバリーにつけた人は本当にうまい名前を考えたと思います。私たちのライフグループには食事をするとき皿洗いを喜んで引き受けてくれるメンバーが一人いるんです。食事の終わり頃になると彼は静かに席を離れて皿洗いを始めます。私たちが気づく前にもう全部終わってるんです。私ももう彼にとっても感謝しています。アンドリュー・ウートさん、ありがとうございます。でも自分は本当はやりたくないこと、例えば皿洗いをするときにこそ成長したり大事な話し合いが生まれたり新しい気づきを得られたりすることがあるんです。避けたいことに向き合うことで全く新しい理解が与えられることもあります。なんといっても食器洗いは本当に大事ですよね。食器を長い間洗っていないと細菌やカビが発生し嫌な匂いがします。また食べ物の安全上の危険となってアリとかゴキブリとか害虫が出てきますよね。ですから皿洗いを怠るべきではないんです。もし私たちがパウロが最初にコリントに書いた手紙を節を追って順番に学んでいなかったら、今日の箇所は飛ばしたくなっていたかもしれません。現代で特に議論の多い箇所の一つだからです。でも避けて通ると危険な永遠の真理が実はそこに含まれているんですね。今日の説教を聞いた後、すっきりしない気持ちになる人もいるかもしれませんが、同時に興味深い対話が与えられるかもしれません。コリントで高まりつつあったフェミニズム運動が女性預言者たちに平等と自立を主張するよう促していたと主張する人たちがいます。彼らは性別の差異をなくそうとしていたんだと。しかし結局のところキリストイエスにとっては男も女も差はないんですね。ですからこの解釈は完全に的外れだと思います。単に21世紀の我々の考え方をここに読み込んでるにしか過ぎないと思うんですね。この箇所は確かに被り物や髪型について言及していますが、その主題は被り物や髪型ではないんです。この箇所は主導権について語っていて、頭という言葉が、頭という言葉が14回登場するにもかかわらず、主題は一番重要なのは主導権ではないんですね。また女性の祈りと預言について語っていますが、その主題は女性の奉仕活動ではないのです。核心となっているのは主なる神の前での礼拝におけるあなたと私の心の姿勢です。決して軽んじてはならない重大な問題なんです。神にとって礼拝における私たちの姿勢は極めて重要です。これが私たちの要点なんですよね。1番が宣言、神の秩序、3節に礼拝者の心、 A は恥と名誉の文化の中で4から6節、 B は社会的慣習の中で13から15節、 C 創造の秩序の中で7節から12節です。 コリントの信徒たちが受け継いだ伝統に従っていることを称賛した後、パウロは宣言するんですね。パウロは彼らに何かを知ってほしいと願っています。3節です。しかしあなた方に次のことを知ってほしいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。福音派のキリスト教徒は、1番目や3番目のポイントは2番目のポイントほど議論はしないんですよ。ではまず議論の少ない点から始めていきたいと思います。まずはキリストの頭は神ですから始めてみましょうか。私たちは頭と聞くと権力と支配と思ってしまいますよね。頭とは家庭や学校、職場における抑圧的なボスです。頭は他人に何をすべきかを指示し従うことを期待しますね。そして頭はほとんどの場合、より多くの報酬を得てより高く評価されます。このように考えているのなら、私たちは聖書に目を向ける必要があるんです。聖書は三位一体の教義を教えていますね。父なる神、子なる神、そして神の御霊です。三位一体において一つの神です。三位一体の各人格は完全に神なんです。三者は同じ本質を持っていますが、それぞれ異なる役割を担っています。父なる神の主意権、権威は子と御霊の御霊と不平等や優劣を意味するものでは全くありません。父と子と聖霊は天地創造において共に働かれています。第一コリント8章6節です。私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また唯一の主イエスキリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。父なる神は万物の源です。すべてのものは神の栄光のために存在しています。すべてのものはイエスを通して創造されました。私たちもまたイエスを通して新たに創造され回復されるんです。贖いに関して言えば、父なる神は私たちへの愛からイエスをこの世に使わされました。イエスは父に従い、あらゆることにおいて父を尊ばれました。イエスはその死と復活によって贖いを成し遂げます。聖霊はその後父と子によって使わされ、私たちに贖いを適用するために来られました。すなわち霊的に生かすこと、イエスの似姿へと変えていくこと、奉仕する力を与える働きを聖霊はしているのです。三位一体、一つの神の中に三つの威嚇、本質において等しく役割は異なります。では次に、すべての男の頭はキリストであるという箇所を見てみましょう。イエスは教会の頭ですね。そして弟子として私たちはその良き権威に従います。エペソの1章22節において、イエスの頭としての権威はすべてのもの、特に悪の勢力に対する主権を示しています。4章の15節では教会への配慮と養いを意味しています。そして5章23節ではイエスはご自身の体である教会の頭として描かれています。イエスの弟子たちは皆主であり救い主であるイエスキリストの頭としての権威に従い、彼に栄光をもたらそうと努めます。また5章25節において、イエスの頭としての権威は犠牲的な奉仕を通して現れる権威を示しています。では議論の的となっている女の頭は男であるという箇所を見てみましょう。すべての人は神の前で等しい尊厳を持っていますが、それでも神によって定められた役割は異なります。結婚における夫の権威は創造と福音に根ざしています。結婚における権威的な表現を避けるため、頭の意味を源や卓越性、さらには優越性と訳そうとする向きもありますが、この解釈は有益ではないんですね。権威的な表現を避けようとするあまり、夫を神のような地位にまで引き上げてしまうからです。 問題は、夫の権威はどのように行使されるべきかということです。エペソの5章23から25節です。キリストが教会の頭であり、自らその体の救い主であるように、夫は妻の頭だからです。また、教会がキリストに仕えるように、妻たちもすべての面で夫に仕えるべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を与えたように、妻を愛しなさい。夫の権威とは、支配を目的とした自己中心的な権力行使ではなく、愛に満ちた奉仕による権威の行使であることに注目しましょう。夫は妻のために自分を犠牲にすることで権威を行使し、妻は神が意図されたすべてとなるように、妻が神が意図されたすべてとなるように導くべきなんです。また妻は夫を敬い、イエスへの畏敬の念から彼に従うべきであり、夫が神が意図されたすべてとなるように支えるべきなんです。聖書が示すビジョンはこうです。妻と夫は互いの愛と神から与えられた役割、そして深い一致を通してイエスと教会との関係の神秘、すなわち福音の神秘を映し出すべきである。これは崇高な証明である。聖書的な結婚は関係における神の秩序を尊重し、福音を述べ伝えていきます。私たちの文化において万物の神聖な秩序を尊ぶとはどんな姿なんでしょう。礼拝において父と子と聖霊をどのように尊ぶべきなのでしょうか。結婚関係を通してどのように神を尊ぶべきなのでしょうか。知恵は私たちを導き、三位一体の神の秩序、教会、そして家庭を尊ぶように促してくれます。そしてこれは、教会が集う礼拝において重要な意味を持つんです。では、礼拝者の心、恥と名誉の文化の中でを見ていきましょう。11章の4節から6節です。男は誰でも祈りや予言をするとき頭を覆っていたら自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし女は誰でも祈りや予言をするとき頭にかぶり物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは頭を剃っているのと全く同じことなのです。女はかぶり物をつけないなら髪も切ってしまいなさい。髪を切り頭を剃ることが女として恥ずかしいことならかぶり物をつけなさい。ここでパウロは何を話しているんでしょう。ここでパウロは、教会が集まる際には男女ともに祈り、そして予言することを当然の前提としていますよね。なぜ男性が頭を覆って祈ったり予言すれば、その頭であるイエスを恥ずかしめることになるのでしょうか。パウロの記述を理解するには、文脈が非常に重要なんですね。ローマの男性、特に社会的エリート層は、異教の神々を崇拝する際に、経験の証として、当時の服、トーガの緩んだひだをですね、頭にかぶるのが習慣だったんです。慣習だったんですね。今、この写真を見てくださいね。古代コリント博物館にある銅像です。これはですね、自分の謙虚さを強調しているんですね。自分に注目をしているわけです。パウロがこの異教徒的なローマの慣習を例に挙げるのは、キリスト教徒の男性が頭を覆うことで謙虚さを主張するためではなく、礼拝において自らに注目を集めることで霊的な頭であるイエス・キリストを恥ずかしめているという点を指摘するためだったんですね。革新的な問題は、男性は公の場所で謙遜を装って自らに栄光をもたらそうとしてはいけないということにあるわけです。ではなぜ女性が祈ったり予言したりする際に頭を覆わないことが恥ずかしいことなのでしょうか。繰り返しになりますが、文脈が理解の鍵となります。コリントの文化は恥と名誉の文化でした。家長は公に家族の名誉を象徴し、家族の一員は夫や父、家族の名声に不名誉や恥をもたらしてはいけなかったんですね。 コリントでは女性は個人の品性と性的純潔によって家族の名誉を守りました。良識ある既婚女性は公の場では何らかの被り物を身につけて一人の男性に忠実であり高潔であり私は触れてはならない存在ですよということを示していたわけなんです。ですから既婚女性が頭を覆うものなしで頭を何も覆わないで街に出た場合彼女は性的関係を持つ意思があることを示しそれによって恥をもたらすことになったわけです。つまりその恥は彼女の夫に向けられていくわけなんですね。コリントでは妻が姦淫を犯した場合夫は彼女の頭を剃って家から追い出しました。その剃られた頭は公の場で彼女を恥ずかしめる印となったんです。一つの可能性として教会が家庭で集会を開いていたために混乱がですね生じていたことが考えられます。コリントの家庭では女性は被り物を着用する必要がありませんでした。家の中ですから。では教会が家で集まる場合何が適切だったんでしょうか。個人宅での礼拝は公的な行事だったのでしょうか。男性も女性もキリストにある兄弟姉妹ですからその場を家庭とみなすべきだったのでしょうか。それとも男女に対する公的な社会的慣習かぶり物の慣習を適用すべきだったのでしょうか。パウロは教会の集いが公の礼拝の場であることを示唆しています。公の礼拝において覆いをつけずに祈り予言する既婚女性は夫を恥ずかしめ性的関係を持つ意思があることを示しているんですね。女性の性的挑発的行為は姦淫によって坊主にされるのと同等なぐらい恥ずかしいことでした。要点はこうです。礼拝中、女性は男性に評価される魅力の対象であってはならないということです。自らに注目を集めるのではなく、神様に栄光をもたらすべきだということです。では、私たちにとってどのような意味があるのでしょうか。礼拝に集うとき、私たちはどのようにイエスを尊ぶべきでしょうか。私たちのような文化では、既婚女性は結婚の印として被り物を被りませんから、礼拝時に頭を覆う必要はありません。ただ、結婚指輪など、他の身体的な結婚の印を身につけることはもちろん可能ですよね。私たちのような文化において、服装を含む礼拝への関わりは、人々をイエスへと導いているのか、それとも意図せずに、あるいは意図的に暗示的なメッセージを伝えているのか、服装は適切か、これは男性にも女性にも当てはまることですね。プライドと偏見の映画から出てきたばかりのような格好をする必要もありませんけど、一方でラブアイランドから戻ってきたばかりのような格好もすべきではありません。第一コリント10章31節です。だからあなた方は食べるにしろ、飲むにしろ、何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。私たちの願いはキリストのご性質、価値観、ビジョンを映し出すこと、私たちの行うすべてのことにおいてキリストに栄光をもたらすことであるべきです。私たちの礼拝の中心は私たちではなくイエスにあるべきなんですね。では2番目、礼拝者の心、社会的慣習の中でを見ていきます。13から15節です。あなた方は自分自身で判断しなさい。女が何もかぶらないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。自然そのものがあなた方にこう教えていないでしょうか。男が長い髪をしているならそれは彼にとって恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたらそれは彼女にとっては栄誉なのです。なぜなら髪はかぶり物として女に与えられているからです。ここでいう自然とはおそらく、あなたの文化の社会的慣習における男女にとってふさわしい自然な感覚を意味していると思います。パウロは髪型を例えとして用いています。コリントでは男性は短髪が普通で女性は長髪が普通でした。この女性は8時半の礼拝には多分間に合わないでしょうね。11時45分だったらこれたかもしれませんね。この髪型はすごいですよね。 コリントで現存する長髪の男性像は、捕虜のファサードに描かれたものだけなんですよね。男性の長い髪は弱さとめめしさを、暗示していました。コリントでは男性の長い髪は性的曖昧さと道徳的堕落を意味していたんです。パウロの主張はこうですね。適切な髪型や服装の規範は文化によって異なります。男性はその文化において男らしく、女性は女らしくあるべきであり、神から与えられた性差を軽んじ、最終的には否定すべきではありません。私たちの文化で一部の人々が主張するのと反対に、性と性別は社会的に作られたものではありません。私たちはノンバイナリーでも、ジェンダーニュートラルな存在でもありません。私たちの DNA の核心において私たちは男性と女性であり、神の姿に似せて創造されました。両方の性それぞれに独自の美しさを持ち、互いに補い合っているんです。両性間の適切な区別は尊重されるべきなんですね。ではパウロの教えを現代にどう適用すべきでしょうか。一部の教会はパウロの指示を文字通りに守っています。ある文化圏において女性は公の礼拝で被り物を着用し、その下には長い髪を保つべきだと信じています。他方、今日の箇所を完全に無視してコリント特有の事情として片付けようとする人もいます。かぶり物や髪型といった身体的象徴は、現代のメトロバンクーバーと古代コリントでは異なる意味を持ちますよね。異なる文化間で慣習を翻訳しなければ、あらゆる誤解を招く危険があるんです。文化によっていろんな違いがありますから、それを文化間の間でですね、よく理解していかなければ間違いが起きるということですね。例えばブルガリアではうなずくことはいいえを意味するんですよ。で、首を左右に振ることははいを意味します。ブルガリアを旅行中にはいと言いたい場合は、意図を正しく伝えるためにジェスチャーを変える必要があるんですよね。ほら、間違えてしまいましたよね。そうしなければ自分にも周りにもすごく大きな混乱を招くことになってしまうんです。私がこうやってやったらイエスじゃなくてノーだということですよね。本当に文化によって違います。で、ウィリンドンではどのように挨拶すべきでしょうか。聖なる口づけ、それとも拳を合わせる挨拶、それともハグ、挨拶、お辞儀。問題はこれですね。あなたが挨拶する相手への愛、尊敬、敬意、そして愛情を伝えるのはこの中のどれでしょうか。各文化の中で私たちは問わなければならないんですね。私たちの言葉と行いは、神のご性質と教会の秩序とイエスの御心に沿っているでしょうか。それとも私たちの言葉と行いは、皆によって祈り、語り、歌うことを損なってしまっているのでしょうか。イエス様の心に沿っているかどうかを考えるということは大事ですよね。礼拝者の心、 C のポイントですね。創造の秩序の中でというところを見ていきたいと思います。7から12節です。パウロは創世記1章と2章に立ち返っています。男は神の形であり、神の栄光の現れなので、頭に被り物をつけるべきではありません。一方、女は男の栄光の現れです。男が女から出たのではなく、女が男から出たからです。また男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたからです。 パウロが言っていないことに注目してください。彼は男性は神の姿を宿すが女性はそうではないとは言ってません。女性は神の栄光を映し出さないとも言ってません。男性が優れていて女性が劣っているとも言ってません。創世記1章27節を彼は引用しているんです。神はご自身にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。ここで人とは人類の総称です。男も女も共に神の姿を備えているけれども、創造には秩序があるんです。創世記2章の20節から22節です。人は自分に合う助けるものは見つけることができなかった。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むとあばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた。そして人が荒抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。最初の女性は男性から作られ、男性のために作られました。助けでという言葉には尊厳が込められているんですね。聖書では神を示す言葉として用いられているんです。男性と女性は互いに補い合いながら、異なる方法で地上で神の栄光を映し出します。創世記2章24、25節です。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。人と妻は二人とも裸であったが恥ずかしがりはしなかった。恥などないんですね。そこにあるのは栄光のみでした。コリントの11章7節から9節において、パウロは結婚という文脈、すなわち夫と妻の関係について考察しています。夫も妻もお互いの栄光であり、お互いの頭である方を恥ずかしめることのない義務を負っています。男性はその人格、言葉、行動によってキリストに栄光をもたらすべきです。既婚女性はその人格、言葉、行動によって夫に誉れと栄光をもたらすべきなんです。そしてこの創造の秩序は特定の文化に限定されるものではありません。パウロは11、12節で7から9節を補足しています。とはいえ、主にあっては女は男なしにあるものではなく、男も女なしにあるものではありません。女が男から出たのと同様に、男も女によって生まれるものだからです。しかし全ては神から出ています。主において、イエスとの一致において、男性と女性は互いに依存し合っています。彼らは平等でありながら異なる存在です。実際そうであるべきなのです。根本的なレベルにおいて、男性と女性は互いなしには存在できません。男性と女性は互いに必要とし合ってこそ、真に生き生きと成長できるのです。すべてのものは神から来ているのです。第一コリント8章6節です。私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。男性も女性もその起源を神に負っています。神こそが源です。男性が優れて女性が劣っているわけではありません。両者とも神の栄光のために存在しているのです。この創造の秩序、順序と女性の主体性のゆえに、パウロはこう記すことができるんです。10節、それゆえ女は御使いたちのため、頭に権威の印を、頭に権威の印をかぶることができます。つまり直訳的に言えば、女は自分の頭の上に権威を持つべきである。女はキリストへの畏敬の念から夫を尊ぶため、公の礼拝において被り物を被ることで主体性を示しているんですね。彼女が最も避けたいのは、夫を恥ずかしめることを通してイエスを恥ずかしめることだからです。コリントでは彼女はこうして夫への愛と忠実さを示していました。祈りや予言の時に自らに注目を集め、男性たちの視線を引きつける代わりに、教会の頭であるキリストへと人々の注意を向けるためです。そしてこれは天使たちのためになされるんです。私たちが霊と真理を持って神を礼拝するとき、天の天使たちと共に礼拝に加わり、天使たちもまた私たちの礼拝に加わっているのです。私たちは天使たちが共にいるという自覚を持って今朝礼拝しているでしょうか。私たちの礼拝は、黙示録7章9節から12節を前もって味わうものとなるべきなんですね。 この後、私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった、誰にも数えきれないほどの大群衆が、御座と子羊の前に立っていた。また天使たちは皆、御座の前にひれ伏し、神を礼拝してこう言った。アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が、よよ限りなく私たちの神にありますように。アーメン。私たちは神のみ、天使たちは神のみを礼拝します。彼らは神のみがすべての栄光、誉れ、賛美、力に値することを知っています。天使たちは私たちと共に礼拝できるでしょうか。私たちの公の礼拝の集いは、すべての栄光と誉れが神のみに向けられるように集まって集っているでしょうか。私たちは歌いましたね。天使たちがホーリーと叫んでいる。私たちもホーリーと叫ぶべきではないでしょうか。パウロの最後の言葉はこうです。16節から、たとえ誰かがこのことに異議を唱えたくても、そのような習慣は私たちにはなく、神の諸教会にもありません。コリントでは議論したがる者たちがいたことでしょう。メトロバンクーバーでは争いを好む人たちがいることでしょう。私たちは不名誉な文化の中に生きていると思いませんか。悲しいことに、カナダの文化では、神様、創造の秩序、教会、そして結婚、あらゆる権威を冒涜することが実は一般的なんですよね。この箇所でパウロが展開する議論は、三位一体と創造の秩序に基づいています。示される方向性は不気味なほど時を超越しています。もし私たちが神の言葉に耳を傾け、いわば皿洗いを飛ばそうと、神様の言葉に耳を片付けず、皿洗いを飛ばそうとしてしまえば、私たちは苦しむことになります。教会として、私たちは反文化的な共同体となる特権を実は持っているんですね。これは特権なんです。それは神、父と子と聖霊を尊び礼拝することができる特権。神の民を尊び、結婚と家族を尊び、権威ある人々を尊び、あらゆる種族、言語、民族の人々すべてを尊ぶ教会の家族なんです。私たちは生ける神の教会となることができるのです。率直に言って、この世に最も必要とされていないのは、この世そっくりの教会ではないでしょうか。カナダの社会のような教会こそ、最も必要とされていない教会ではないでしょうか。神を礼拝すること、結婚とは何かということを尊ぶこと、神の民を尊ぶこと、神様が作った創造の秩序を尊ぶこと、すべての人々を愛するということ、どこから来た人でおいても、イエス様の愛においてこういうことができるというのは、なんと気高い証明でしょうか。お祈りしましょう。イエス様、この聖句が難しいことを理解しています。 ここにいる方、コネクションにいる方、オンラインで見ている方、一人一人を助けてください。あなたの御言葉が聞けるように。私たちの心を新たにして、私たちの心を作り変えてください。あなたの御言葉が目的を果たすことができますように。私たちがあなたの御名をたたえ、今日だけでなく、私たちの人生の最後までそれを続けることができるよう助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。